treat it to the bone. They go to the bone. And when it comes to bacchanal, well, they can't beat we at treat it to the bone.
はいはい、おはようございます。ウキウキの曲で始まりました。今日の旅をする種はですね、やってまいりましたよ、北海道。北海道に来たらもう絶対に会いに行こうと決めていたこの人、今日はゲストは G 部長ね、トーク戦の使い手 G 部長何にドキドキしてるんですか映らないからと思ってG 部長に2度目の収録突撃取材です。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりでーす。1年ぶり
本当ね、前回は鎌倉に G 部長が突撃してくださってね、それが去年の7月の6日でしたの収録
です、ね、
あ、さっきチェックしたんですよちゃんとそう、あれから約1年、はい、
結婚もして、
はい、もう行きましたかもう言いたくてたまらない、言いたくてたまらない、そこ徐々にじゃない、
はい、妻と一緒に今、はい、ラジオの前にいま す,
そ, です、ね、それが言いたくて
こんなハッピーな、はい、ねえ、カップルはなかなかいないんじゃないかっていう、ね、はい、
そして妻も木槌をやります。
はい、トーク戦
の使い手、はい、すいません、いきなり木槌って言っても分かんないですね
怪しいですね、多分ね、
はい、説明軽くお願いいたします。
大興奮
じゃない、ちょっと妻に任せる、妻よろしく、
ね、今日は大興奮から始まってるじゃないですか。前回はですね、すごいね、部長、もうちょっと大きな声で、もうちょっと大きな声で、そうそうそうそう、すごい緊張してて、
そう、峰先生みたいな喋り、峰先生とか言っちゃダメです、すいません、はい、大丈夫です、
謎してね、
はい、そうそうそう、一部には通用しますので、はい、よろしくお願いします
そうなんですよ、もうこの1年でこれだけ変わったというぐらいで、はい、そうなんですね、
そうなんですね。
あ、そして横にいらっしゃるのが、はい、ね、テンション、はい、事務長のテンションをさらに上げている朝、はい、ちゃんね、はい、紹介してください、紹介してください、
まあ、妻の朝子です、はい、
はじめまして、朝子です
これラジオ番組なんですけど、ね、
一応ね、すいません、よろしくお願いします。いや、が取れない状態、
ちょっと突っ込みたくなってしまうぐらい、こう、ラブラブな感じがね、は
い、
ラジオでもきっと伝わってると思いますけれども、
いはい、
でお二人はですね、トークセンというタイの伝統の療法ですけれどもね、はい、木槌、
はい、
はい、木槌の音を今日も聞かせていただけますでしょうか、
はい、こんな感じです、はい、お今日いい音、
この場所がまたいいんですね。
またいいですね。日本舞踊の、
うん、
はい、はい、ね、日本舞踊の稽古場だったところを使って、あとはまあ茶室とかがあったり、うん、なんかすごく音がですね、うん、舞台の中にこう戻ってきて、外には響き渡りづらい、まあ、特選のためにあるサロンに引っ越しまして、
はい。あ、ちょっと待ってくださいね。これ、ちょっと待ってね。なんか私は北海道のこのサロンに来るの初めてなんですけど、前はね1ヶ月ぐらい前でしたっけ、はい、違うとこでサロンやってたんですよね。
そうですね、
うん、でだから本当にここにこんな素晴らしいサロンを開いてることは知らなくて、
はい、
来てみたらなんだこの空間はみたいなね、うん、感じでね、すごいと思って、こういう空間に出会える2人っていうことに私はちょっと今朝起きた時に感動してたんです。
ありがとうございます。
こんなパーフェクトな場所に出会える2人
ほぼ妻の引きの強さっていう
また本当本当すごいねもう大好きね
、はい、私なんですでも願い事帳にね書いといたまんまのお家になりました。
すごい。
この舞台は予定外ですけど、 あとは全部書いてあった通りにね、
ああ本当に引き寄せちゃったんですね。
2人で書いたんですよね。
そう
そうそう、こういう家に住みたいっていうのを書いて、うんうんうん、あと見つけてくれる人の名前も書いて、うん、そしたらそのまんまに
期日も書いて、
期日は書いてある、大体ちょっとずれたん
で、ね、ちょっとずれた、でもスーパーマンだったじゃなかった、うん、
覚えてない
覚えてない
結構速攻で見つかったんですね。
は 早かったですね、見つかるとなったら、
まあだから本当にね、あのその辺はねちょっとゆっくり聞いていきたいところなんですけど実はあのこう朝ちゃん出勤前ということで出勤前 あの突撃取材ということでですね、あのちょっとねいろいろあのどんなことをやられてるのかもねちょっと発信してほしいなと。トーク戦ってねすごくこう面白い施術なわけじゃないですか、
はい、
ね、あの木槌で体をコンコン叩くと、
はい、
でまあそれは私は G 部長に出会って感動したわけですけれども、それをまた別の使い方というかね、使い方は一緒ですけれども、うん、ちょっと別の効果、いろんな効果があるというところで、うん、エステトーク戦、
はい、
開発しちゃった朝ちゃんなんですけれどもね、どんな感じなんですか、はい、エステで使うって。
エステで使うとですね、はい、私の場合はまあ一通り体マッサージとトーク戦をやった後にお客様の希望があれば、うん、その後に本当にエステをするんですけど、
はいはい、
そうすることで送信効果がかなり、施術効果が普通よりも高くなるっていうことと、うんうんうん、あの特性やった後にこう筋肉とかほぐれてるの状態なので、うんうんうん、お肉がこう柔らかくなってるので、そこにマッサージを加えるとさらに、
うん、
あの柔らかくなって、かなり足が細くなったりとか、
そう
背中周りがすっきりしたりとか、トーク戦だけでもそうなるんですけど、
うんうん、
そこにプラスマッサージを加えることで、はいはい、さらに効果が高くなると。
だからね、前フェイスブックでブライダルエストーク戦、ブライダルエステは聞いたことがあるんですけど、ブライダルトーク戦みたいなね、あの花嫁になる前にね、木槌で叩かれちゃうぞみたいな。
いや本当にそうですね、最近結構そういうのが人気になってきてまして、
うん、
はい、おかげさまで、
はい、
あのリピーターさんが増えているとこでございます。
そうそうそう、そうですか、そうですか、はい、いやだって昨日もね、あの昨日私はけんちゃんにコンコンやってほしくてですね、うん、あのちょっと お願いしたわけなんですけども、こう右やるとね、右の顔がヒュッてこうリフトアップするんですよね。
そうですね、
早いね。
やっただけで、うん、あの即座にやっぱ神経伝達が働いて、
うんうんうん、
それこそこう内側、足の内側外側だいたい3分ずつやったとしても、
うんうん、
もう上の方まで肩甲骨のあたりぐらいまで、やっぱ顔のその口腔内のむくみまで一気にこうビシッと走りますんで、
うんうん、
変化はすごく早いですし、
うん、
また長持ちします。
そう、体ってつながってんだなみたいな、
ね、そうですね。
思いますよね。
光のひびが入る感じ、ピシ
ッ、ほー、光のひびが入る感じ。なんかちょっとこう漫画で見えてきましたよ。
あ、やめてみたいな感じ。気持ちいいみたいな感じで
ねえ。いやいやいや、本当にね、ケンちゃんちょっといいですかね、
はい、
昨日受けてどうでした。
うん、あのまず、うん、すごく、音の響きが良くて、
うん、
あの僕は比較的あの鈍感なんですけど、
うん、
鈍感な自分の
そんなことないと思う。
あのうこう打たれるというところを そこにこうフォーカスしていくと、なんかこうすごくこう響き渡るのがなんかこう分かって、
うん、
なんだろう、まあ、ものすごく、うんと押す、うんと指で押される感覚とまた全然違う、こう走っていくような、
うん、
そういう感覚をすごく感じました。
なんかはーとか、うん、ふーとか気持ちよさそうな声をね、時折漏らしていたのいいなと思いながら横で見てたわけなんですけどもね。
そうですね。で、
いいね、
あの今朝目覚めた後にちょっと膝の、
うん、
あの痛みというか、
う
ん、膝にちょっと自分はなんか持ってて、それをあの押していただいたんですけど、それはあの血の力で、そこにこう滞ってたものを飛ばしていくっていうか、
うん、
まあ、静脈と動脈の力で、滞ったものを解消していただくことで痛みがなくなるとか、
うん、
まあ、いろんなツボをご存知だから当然でしょうけど、
うん、
そういったその血の力、
うん、
人がもう元々持っている血の力をうまく循環させるっていうことにこうすごいまた、
うんうんうん、
その木槌以外の、
うんうん、
そういう施術のすごさっていうのを体感しましたね、
うん
うん、もう一気になんか解消しちゃって、
素晴らしい、
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 びっくり、
素晴らしい。あの痛みのある方はぜひこちらのサロンサラですね、
ね、
あの お越しいただけたらと思います、うん、なんかあの前回ねトーク戦ってどんなものっていう話を結構いろいろね、うん、あの小ネタまで挟んでいただきながらあの詳しくお話ししたのが前回の分がありますのでね、はい、そちらも一緒に紹介しておきますのでね、今日はねなんかせっかく朝ちゃんと一緒に、うん、あの新しいサロンを開いたっていうこと で、ね、そして学校もねスクールも始めちゃったんですよね。
そうですね、うんうんうん、まあ、今までずっと施術をたくさんやってきて、それこそやっぱりこう人数すごく多くいろんな方やってきた中でですね、やっぱりちょっとそれをお伝えしたいなということで、そのメソッドをこう今お伝えしながら、そしたらなんか結構日本全国からで、オーストラリアとかあっちの方からもこういろいろオファーがあったりして、なんかタイに行けばいいじゃんっていうルートなんですけど、あのわざわざ来ていただいて学ばれる方もいらっしゃるんで、ぜひちょっとお力になれたらと思って、うんうんうん、ちょっと今頑張ってます。
なんかあのねやっぱりこう G 部長がこう確立してきたトーク先導っていうのは絶対あるわけですけれども、こう2人でやることでね、うん、なんかさらにこう深みのあることがここからね発信されていくんじゃないかなと、うんうん、すごいそういう気がするんです。この場所ってね、
はい、
うんうん、G 部長から見てこう朝ちゃんのトーク戦ってどんな魅力がありますか。
僕は生きていけない
それトーク戦だけですか
、まあ、それ以外もあるんですけど、まあ、振り腰になったり、この間ちょっと事故かなんかでなったんですけど、はいはい、こうムチ打ちみたいになったんですけど、そういうのも、うん、まあ、基本的にこう心配してやってくれて、それなかったらちょっと僕はこうやっぱりやっていけないんだ結構な臨床数僕はやってるんですけど、うんうん、その中の半分はもう朝ちゃんにこう、
うん、
なんですかベースアップしてもらってやれてる部分はすごくあるので、
うん、ね、お互いに叩き合ってるというね、
叩き合って
だからちょっとそうねこう聞こえはなんですけれどもね、
そうですね、
はい、素晴らしいですね、う
ん、すごい
やっぱりねこう やるケースっていうのはたくさんねあの積んでこられたと思うんですけども、うん、やられるってすごい同じぐらい勉強になりますもんね。
そうですね、
うんうんうん、
また愛を感じます
ね。愛を感じますし、
うん、はい、まあのろけは幸せのマントラですんで、はい、世界中に発信しようかなと思ってます。
素晴らしい本当に。どうですか朝ちゃんはこう部長の
私の場合は、うん、私が今実践していることはほとんどやってもらったことを実践しているので、うんうんうん、実際に詳しく習ったっていうよりは、うんうんうん、やってもらったことをただ他の人にも同じように返しているっていうやり方。
すごいここだけで大きな循環がぐるんぐるんぐるんぐるん回ってるのが見えてるんですけどね。はい、すごいです ね
叩いてもらうことで、
はいはい、叩いてもらうことで
叩き返せるみたいなそんな感じですね。
まあ、おしぶらくはちょっと最近まだ忙しいので、うん、まあ、フルでやってないんですよね、うん、部分的にやってるんで、まあ、別名フルボッコって言うんですけど、
フルボッコね、
はい、フルボッコをやっぱりやる時間をちょっともう少ししたらできるので、
フルボッコしてよって言って、
はい、結構言われてます。分かんないですよね、気づして叩いてよってこう夫婦間で言い合ってるはたから聞いたら何それっていう、
はい、横でケンちゃんニヤニヤして
ますいいなって顔してるよ、いいなって顔してる
僕もたまにこう押してる。
あ、そうそうそうそう。
のろけラジオ。
これあの放送禁止ですかね今日はね、あのせっかく撮りましたけどもね。
いいえ、放送してください。後で説明しながら聞こうね。
本当に、うん。いやいやいや、あのトーク戦ってね、うん、あのすごいやっぱりこう奥が深いって、うん、奥が深いっていうのはなんだろうな、叩き方でいろいろなねこう。症状が軽減されるっていうのもそうなんですけど、うん、なんていうのかな、あの音と振動と、
はい、
なんだろう、こういろんな要素がこうの魅力がね満載の施術なんですよね。
あの楽器と一緒だと思うんですよ、うん、僕は師匠に言われたんですけど、うん、僕はあの叩いてすごい人数叩いた時に、うん、ドレミファソラシドの音は立てれるけど、うん、お前は曲は全然弾けないんだねって言われたことがあって、要は音をうまく組み合わせて、
うん、
まあ、叩き方その場所とかで返ってくる振動だったり、うん、そういうのを組み合わせて立体的にやっていった場合、
うん、
まあ、曲でもそうですけど泣く人もいれば、うんうんうん、感動する人もいれば泣き崩れこう、
ね、
感情があふれる人もいれば、
うんうんうん、
そういうことをやっぱり僕は木槌で今後体験するにあたって、
うんうん、
やっぱ深いなって思いますね。
すごいよ。そうなんです、うん、本当にサウンドヒーリングでもありますよね。
そうですね、
これね、
で施術をしてるこうギバーとレシーバーですね、うん、受ける側、うんうん、それ以外のところにもやっぱり干渉するんですよね、うんうん、その空間自体にもやっぱり、うんうん、あの柏でみたいなもんですね、うんうん、柏でをすると場が閉まるみたいな、はい、ああいうところの要素もありますんで、うんうん、タイのお寺でやった時は、うん、やっぱりその聞いてる人たち、
うん
うん、ガンガンガンガンガンガンよりはコーンってやった方が周りの人たちも耳を傾けてくれてちょっとリラックスしてくれる。で終わった時にえ終わっちゃうのみたいなアンコールみたいな、な
アンコール
なってるしなっていうのがありますね。
なるほどね、そうですか。いやだから本当にこれ受けてみないと、うん、あのどんな心地よさがあるかって本当に受けないとわからないと思うんです。うんです
ね、
まあ
来てくださいよ
って感じですね。であのなんかマッサージが好きな方っていうのは道具を使うものを好きじゃないという人もいると思うんですよ、うん、あの手でやってほしいみたいな、うん、でもねこれ結構私もいろんな方に、うん、あこんな気持ちよさがあるんですねってねこう逆に驚かれたような施術なわけなんですけど、うん、あの朝ちゃんもいろいろね、まあ、エステシャンとして木槌を使いながらどんなこうフィードバックお客様からもらってます？結構意外なねあの意外な良さがあるってい こうコメントを受けること結構ないですか？
なんかもう、
うん、
普通にみんな次、うん、じゃあこのトークセントエステっていうコースを普通に次回予約していく、
次回予約
繰り返しなんか行われてるだけで
そこが物語ってい
う、そうそうそう、
なんかもうなんかこれなしではっていう人が多いですね。でもね、トーク戦がやっぱりすごい改善したっていう、
うん、
やっぱり他に行ってもダメなものを、
うんうん、
そのトーク戦で解消できるっていうところ、うん、方がすごく多いので、
うんうんうん、
そういう方がやっぱりハマってくれる大きな魅力、うんうん、逆に健康な人はちょっと分かんないっていうか、うんうん、結構辛いどこ行ってもダメっていう人の方がなんか分かってリアスいかもしれないですね。
即効性が、ね、あったりとかしますもんね。ね、
なんか一人思い出なのは、
うん、
50代ぐらいのおばさんですね。
うん、
おばさんだ
った。ラジオなのに。大丈夫です。匿名なんで大丈夫です。おば様という存在ですね。存在です。
内容も匿名でよろしく
お願いします。首のところをコーンって打った時に。
うん、
なんか初めてこんなにほぐれたらしくて、
うん、
涙を流したっていうのを印象深く覚えてて、本当に、うん、あこんなに変わるんですねみたいな感じで、 そんなに変わったんですねってい う客観的に見たそんな感じのことがあったりとか、
いやいや、
やっぱ姿勢自体もすごい変わりますからね。はい、私は顔とか頭にも全部やるので、
うん、
それでリフトアップとかもして、
うんうん、
はい、飽きないように
うん、
やってます。
う
ん、はい、本当に
そうです、ね、姿勢が変わるっていうところがでかくて、
うんうん、
やっぱり姿勢をこう、まあ、表と裏ですね、背中をやったらお腹、胸の前とか、
うん、
いろいろこの拮抗してるところをですね、うんうん、整えていった時にやっぱり正しいあの姿勢になるんですよ、
うん、
勢いのある姿って書いて姿勢ですよね。
ああ、そうですね、は
い、となった場合、うん、あのかっこいい、はい、はい、かっこいいですね、
はい、
金髪だねそうなるとはい、僕やっぱりやって昔木槌をやる前に思ってたのは、うん、その人の不調で食べたくないなっていう、
あ、
はい、その人がやっぱ改善に向かってってほしいなっていうのがあって、毎週頼まれて、
うん、
毎週同じとこ辛いって言われるのが僕はしんどくて、あ、この方僕は多分なんですか、こうひょっとすると圧こう痛みを痛みで消してるだけじゃないかとか、改善は全然してないなって思った時にやっぱ姿勢をなんとかしたいなっていう、そのためのお手伝いですね。決してあの姿勢っていうのはですね、あの本来いいものなんですけど、それがまあ何かの癖とかいろんな大変だったりする日常生活で変わってきてるものだと思うので、戻る方が早いと思うんです。その手伝いをやっぱり真相まで循環作りますので、
特
選はできますんでっていう、
いや本当に体って神秘の塊じゃないですか。
そうですね、
神秘的ですよね、
はい、
本当になんか、ね、体 目に見えない心とつながってたりとかね、
はい、
で姿勢をちょっと、ね、改善するだけでいろんな症状治っちゃったりとかね。
そうですね、
なんか
あの戻るというか、うん、あのタマチャートっていう 玉
チャート、
はい、うん、自然っていうんですけど、うん、その本来の流れに立ち戻っていただくためのお手伝いっていう感じなので、あの打っててそれが起こるっていうのが客観的に、さっき妻も言ってましたけど、
うん、
あそうなんだって、
うん、
あの直そうとしたりして打つわけではなくて、うんうん、ここが要は流れをせき止めてるなって言って、まあ、ツッコミですね、
うんうん、
あここちょっと血流悪いですよコンコン、大丈夫ですか大丈夫ですか、うん、って言ったら血がなんでってこう来るわけですよね
なんで
何事って来て、まあ、静脈の静脈血を押し返してくれて、まあ、循環が生まれて、うん、ありがとうって、まあ、流れていくわけですよね、それをやっぱ客観的に見てるっていう感覚ですね、
うんうんうん、
自分でやるんではなくてその立ち戻っていくこの現象を見て人間の凄さをこう実感してる毎日ですね、
うんうん、
気づきを通じて、
気づきを通じて、
はい、
気づきを通じて、
はい、本当にいやこれからねちょっとまた、うん、いろんなドラマと、
はい
ね、ストーリーというかね、それがこのサロンからね生まれていくんじゃないかなと思うわけですけれども、朝ちゃんの出勤時間がこの近づいてきたなと思いながら、私はちょっと、はい、今日はちょっとお会いできてすごい嬉しかったです。
こちらこそもうありがとうございました。
部長から朝ちゃん朝ちゃん朝ちゃん朝ちゃんということを、ね、ずっと1年間聞いてきたわけなんですけれども、
ロレツマンで朝ちゃんとかって言って
ます。もう好きにしてください。実物に。
お後が。
お後がよろしいよう
ですね。いや、とにかくね、私、そう、これもう一回言いたいんですけど、この場所、すごいんです。住所はね、後で載っけておきますけれどもね、札幌のね、
はい、
なんかあるんですよ。はい、何々何条、ね、何々条っていうんですか、
ね、あ、そうですね。南5条、西14丁目の。
西14丁目。
支店でいうと、この2006条っていう。
2006条。
チンチン電車の、
はいはい、
停車位置なので、うん、のどかな風景を見ながら、うん、ゆっくり揺られてきてください、
うん、はい、ここね、そのちょっとさっき出ましたけれども、もともと日本舞踊の、
はい、稽古場ですね、はい、
ね、すっごいステージがバーンってあるんですけど、うん、これはもともとステージっていうかね、その稽古場だったわけだけれども、うん、この特選のね施術をしたり、うん、あとはまあ教えたり、
はい、
する場所としてもこれ以上ないんじゃないかっていう、こう、
そうですね、
バイブレーションを持っている場所なんですけれども、ね、
しかも現在この、そうですね、やっぱ木槌をやって反響がすごいのと、うん、まあ今こう30畳ぐらいあるんですけど、うんうん、そこで一人ポツンとコンコンやってると、うん、なんかこの広さをですね、振動で、
うん、
ある意味なかなかないですよね。
ないですね。
そう、なかなか絶対探そうと思ってもない、うん、この物件をゲットしてしまうこの引きの強さ、
はい、
そしてこう、なんていうかな、やっぱり宇宙にサポートされてるというこうね、お墨付きを感じるわけですよね。
はい、
ね、本当に皆さんぜひぜひ一度、
はい、
全国つつうらうらから来ていただきたいと思うこのサロン、サラーですね。
サラーですね。
はい。
サラーです。
はい、ちゃんと、
はい、
ブログとね、
はい、
ホームページも載せておきますのでね、
はい、
はい、ちょっとじゃあ朝ちゃんをお見送りして、
そうですね、
はい、じゃあ、あとはちょっともう少し部長にもね、はい、お話を伺いたいと思いますので、は
い、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。いってらっしゃい。
いってきます。
いってらっしゃい。
おいってらっしゃい。
キップのいい朝ちゃんですね。
いやー、いいですね。
はい。
本当になんか、
うん。
いやいや、嬉しい。
本当に。はい、ねえ、一年前と、ね、こんだけいろんな変化があるわけですよ、
うん、
私たちね、
うん。
はい。どうですか、この怒涛の一年。
怒涛の一年ですか。
まあ、ね、いろんな変化ありましたよ、その、
はい、
ね、こう、プライベートなところでも。うん、だけれども、ちょっとこう、皆さんにお伝えしたいような、こう、ね、学びの、こう、ね、エッセンスっていうのは何か、ありますか。
学びですか、
うん、
怒涛すぎて
怒涛すぎて知恵熱が出てるって言ってましたね。
あ、知恵熱ってですね、
はい、知恵熱、そうですか。そ
こ、僕その結婚 その当日に知恵熱出したんですけど、はい、その時気がついたのはですね、うん、あ、そっか、こう体が硬直したら熱っていうイベントが起きて体の循環を作ってくれるんだなと、温かくして、うん、ありがたい流れてくっていう。
そういう。
そうか、病気ってラベルつけるけど、意外と自分の体で起こしてるもんなのかなとかって思ったことがありますね。 まあ、風邪とかも季節の変わり目に出て吐き出して出して、うんうんうん、こういうイベントだなっていう考え方も昔からあるらしいんですけど、うん、タイの伝統医学でもあるんですけど、うんうん、それをまさかその結婚というか、まあ、結婚式は実は来年の4月に、はい、式はですね、うん、タイのチェンマイのアムリタガーデンっていうですね、
アムリタガーデン、
はい、あっていう、古民家サロン、古民家カフェでさせていただきますんで、はい、これは CM なんですが、
何人集まっちゃうんでしょうね、これ聞いた人
ね。そうですね、うん、はい、で、まあ、あれですね、結婚式の前のお食事会みたいなところで僕はちょっと知恵熱出して、はい、それで知恵熱出してるんだったら本番どうなんだろうっていう感じなんですが
意外と繊細
そうですね、いや体の中に起きるイベントっていうものに対してすごくやっぱり、まあ、意味があるんだなって、
うん、
あとはそのご病気とかもですね、
うん、
さっき戻るって言いましたけど、やっぱり立ち戻るためのきっかけになるようなことが最近ちょっと感じますね。重篤な方とか大変な方にやっぱ自分で起こしたっていうのはそれはすごい酷なことではあるんですけど、
うんうんうん、
そうまでして一回壁にぶち当たらないと気がつかないと思うんですよ、
うん、
これ以上行ったらこれ以上食べたらこういう病気になるっていうところまでやっぱ行ってしまわないと、人間ってそこまで自分を律せないんだなっていう、これは僕も含めてですよ、
うんうん、
なのでまあ僕は妻にこう顔色が悪かったり、
うんうん、
まあ、肩がこうすごい入ってたり、うん、疲れてんじゃないかっていうことをやっぱり指摘されて、うん、まあ、キッチンで叩いてもらったりするんですけど、それをやっぱ素直に聞けるように、
うんうん、
なので一人じゃ生きていけないなっていう、うん、そこですね
そこですね、うん、
なので自分も心を開いて、
うんうん、
でまあ両方ですね、総合的に、うん、でその病気っていうイベントをうまくこう気がそこで気がつきながら、うん、こう健やかに生きていくための知恵をこう授かっているような感じを最近受けますね。
なんかすごいなと思うのは、うん、その病気、例えば、まあ、足が痛いと、
うん、
ね、でも足が痛いというその現象が訴えていることは別のことであることってあるわけですよ。
可能性はあります ね。足が痛い、例えば水ぶくれにしてもですね、うん、炎症を膝に置きました、うん、それをですね、まあ、自分で水ぶくれを作ってそれで冷やしてるっていう、
うん、
こう説もありますし、また痛みがなければ、うんうんうん、僕は一回左半身麻痺を脳卒中でやったことがあるんで、
うん、
痛みがないとブレーキがかからないですよね、はい、なので例えばこう手が上がらない、バリバリ張り付いて石灰化してるっていうところは、ひょっとすると守ってる可能性があるんですよ、動かさないように。これをもし動かしてしまった場合、そこに負荷がかかってしまって断裂までしてしまう可能性がある、
うん、
そうしないための親心というか、
親心、体心、
はい、そこの筋肉からすれば、うん、いや過度に負担かかるな、いやうちつらいんだよね、小さい筋肉なんだよねって、いや私弱いから骨に寄りかかってこ石灰化するわみたいなそういう感じを感じるので、僕は例えば四十肩で上がらない方とかはその場所を、
うん、
どちらかというと敵視しやすいですよね、骨になってしまって、
うん、
ここが悪いっていう感じなんですけど、やっぱり原因があるわけですよね、
うん、
例えば右側だとしたらこの横隔膜のあたりから引っ張られて肝臓とか、そこで下からこう牽引されて肩が前に引っ張られる、
うん、
まあ、ファイト一発のところのファイトって言ってる側ですよね、で一発引き上げる側が大体肩だったりしますね、
うん、
大体にしてその一発引き上げる方にツンツンツンツンやるんですよ、
うんうんうん、
ファイトの方を助ければなんとかなるので、
うんうんうんうん、
ファイトの方はもうだんだん、みんな助けてくんないのって、一発やってる人にみんなツンツンしてるんだけど俺はどうなんのっていう感じで、まあ、固まっちゃおうかなって、
うん、
引き上げてもらえ
ない
ここの、そうそう、固まっちゃってっていう、ムチ打ち、この間あったムチ打ちもそうですね、
うん、
骨がこうやって衝撃でガンってなった瞬間、危ないって筋肉が抑えてくれて、
うん、
まあ親心というか、うん、ちょっと過保護な母みたいな感じですね、
うん、
そしてもうこの人、この子にはそんな思いさせたくないからって言って、うん、ずっとそこに居座って首を固めちゃう、
うん
うん、でやっぱツッコミを入れるわけですよ、
うん、そこにね、
そこに
ですね、ついつい施術者としてはね、はい、
そうですね、で同じような衝撃を入れてしまった場合、やっぱり、うん、ほらほらまた来たよねってこう、
うん、
この子って事務長をこう、
うん、
なんか、
うん、
そんな危険な目にはさせられないわっていう感じで、やっぱりそういうのを跳ね返しちゃうんですよね、
うんうん、
そこに対して傷だと柔らかに、
うんうんうん、
コンコンだよコンコンだよっていう感じで中の方の神経にやって戻りやすいですね。もちろん骨がしっかり戻ってないとそれは起きない現象ですけど、
うん、
そういう まあ、過保護な方をお母さんこれは独り立ちしなきゃいけないんですよって、そあらそうっていう感じのことがやっぱり気づきで起きやすいですね、後遺症とか。
そう今ねこうちょっとこう素敵な例えを交えながらしてくださったこうトーク戦をすることで体に何が起こってるかっていう例えだったと思うんですけどね、うんうん、
途中ちょっと見失った何か
も
筋
を、うん、でもねそのケンちゃんがさっきあの、うん、視圧ではねこう、うん感じられない緩み方とか、うん、そういうのを感じたっていうことを言ってたんですけど、うん、やっぱりそのトーク線の木槌の、 あのコンコンっていうあの振動、
はい、
振動がやっぱり骨とか細胞に伝達されるわけですよね、
はい、
いち早くね、
はい、
でそれでこう指圧とか力では緩められない部分っていうのが、
はい
ふわってこう緩んだりするんですよ、
うんあのねうん、僕あの、うん、日本語というか、はい、音というか、うん、言葉というか単語っていうのにすごく興味があって、うんまあ、気の流れとか言ってますよね、はい、で気なんですよね、うん、気で気をっていう
お
結局気を入れる、
はい、
気の力の気を入れるっていうことが、うん、人間は植物にすごく助けられて、
うん、
生きてますよね、
う
ん酸素を含めて、
うん、
でものすごいサポート力が実はあるんじゃないかって
ーすげえ
それはすごく温かさを含めて、
うん、
ぬくもりがでそれから施術する方がその、まあ、道具という位置づけになっているけれども、うんうん、自分の相性、
うん、
自分が好きな音を選ん で、
うん、
でチョイスして、まあ、フィーリングを、うんまあ、同化するわけですよね、
うん、
その選び方なんかもおっしゃってて、
うん
まあ、リリーさんがこうどれをチョイスするかっていうのをサポートされながらね、
うん、昨日ねちょっと木槌を、
うん、
あのプレゼントしていただいたわけなんですけども、うん、でもただねこう入っているんじゃなくて全部持ってる木槌セット全部20セット以上ぐらいバーンって持ってきてくださって、うん、この中から叩いて決めてって、
う
ん音で決めてって ね、
うん、
言ってくださってね、
うん、
もう延々叩いてたわけですけどね、うん、私たちね決められないとか言って、
うんうん、本当に気、うん、気、気っていうそういうのをすごく今二人のお話を聞きながら感じてました、
うんうん、このね木槌トーク線ってね、
はい、
雷が落ちた木を使ってるんですって、
はい、雷が落ちたってことはあの、まあ、対伝統医学で4元素って4要素ってあるんですけど、まあまあ、5要素っていう人もいますね、空から、まあ、生まれたものが、まあ、大地に落ちて木に落ちるわけですよね。そしてそこから、まあ、バシッて落ちたら、まあ、水分が蒸発してあとは火もつきますよね。その中から作られたものなのであのよく日本だと稲妻って言いますよね。雷って稲の妻ですね、
うん
はい、
稲の妻だわ
稲の妻
本当だわ
稲のため の、 あのそのイオンかなマイナスイオン、うん、とそのイオンのバランスが土にとってすごく良くなる、
うん
はい、いわゆるあの身に回りになるというか左回りじゃなくて、うん、いい状態にこうなっていくっていうのはやっぱ特選でもどれはそれがあるらしくて、
うん、
いわゆるその粒子、原子、うん、そう粒子を整えるとかそっちの方になってくるのかなっていう感じがしますね。それがあの振動っていう微細な、
うん、
すごい単位で言えば振動ってですね壁の中も通り抜けますよね、
はいはい
はい、もうドンドンドン
って、うんうん、
それがやっぱり可能性を感じてこの振動でこの素粒子を通り抜けて立体的に体の中を整えられる突っ込めるっていうとこですね、
うんうん、
それによって立ち戻れるっていう力を僕はちょっとやっぱり叩けば叩くほど気づきがありますし、また到達しないなってでも思いますし、
うんうん、
まあ到達しないっていうことがひょっとするとこうなんか気づきなのかもしれないですね、
うん、
という悟りかもしれないですし、すごくなんかもうこれから毎回学んでますね、
うんうん、でも本当にねこう、うん、あのただ叩くだけに、
うん
まあ、見えるわけです、
うん
まあ、あの一見 ね、
一見ですね
なんだけど、はい、本当にその内臓疾患から、うん、こうなんていうのかなあのもう ずっと生まれた時からの持病みたいな
そうですね、
そういうものを持ってらっしゃる方が改善したりとか、
はい、
結構その症状改善
そうですね、
まあ、ね
一番多いのが例えば側弯症の方で、
うん、
それも突発性って言って、まあ、ちょっと原因不明のやつだったり、
うん、
あとはその骨が変形してしまったり変形してしまったものを求めこうなんていうんですか 整えるのは難しいんですよね。ただし変形したってことはストレスがかかってたんで、そのストレスを改善した場合、うん、長い時間かかりますけど、やっぱり同じように工程を終えて変形したものは同じ工程を終えて戻ってくるので、それ早いんですよ、はい、そういう方とか本当にどこも立ち行かなくて、もう週に2回3回4回ぐらいマッサージを受けてた方がもう月1で良くなったとか、
うん、
はい、そういう手助けの仕方ですね。そのラベリングに対して何もしないんですが、
うん、
そういう例えばいろんな病気ですね、慢性疾患であったり、まあ、難治性の病気を持ってても、うん、その人も疲れるわけですよね。特に体に出やすいので、
うんうんうん、
そこに対して入っていくことによってこんなに人間こうお手伝いできるのかと、うんうん、気がついたらその症状が、うん、消えたとは言わないです、
うんうん、
その目が抑えられて、アトピーの方が、まあ、僕は1年がかりで設置してたんですが、うん、ほとんどもうなくなってきてるとか。
アトピー消えるってすごくないですか、
ね、
その目が抑えられて、
うん、ね、
はい、ただし、うん、僕だけじゃないですよね、
うんうん、
僕がやって体が楽になって内臓も元気になった時に内臓が、あ、食べてるもの合わないんだって判断する、
うんうんうんうん、
内臓の麻痺ってよくあるんです。頭はすごいテレビと、あ、テレビって言っちゃいけないな、うん、よくやっぱ騙されやすいですね、
うん、
何かが流行ってるとか、
うんうん、
ただし内臓は騙されないんですよ、
うん、
ただし騙される方向にたくさん食べればいきます、うん、冷たいものたくさん食べれば内臓って基本的にロックしちゃうんですけど、
うん、
血流良くしちゃうと内臓は食べたいものをやっぱりチョイスするんですよね、
うん、
となると今必要なものを僕の特性やることによって気づき始めて、食生活が変わって徐々に改善していってっていうそのきっかけですね、
うん、なんかトータルアートって感じがしますけど ね、
ね、
ね、本当にね、うん、
なので僕一人で例えば、うん、まあこういう例えはあれですけど、例えばお亡くなりになった方を特選やっても変わらないんですよ、
うん、
はい、ただどんな方でも生きて生命力がある方だとしたら、うちの先生は言ってたんですけど、全身を通るその道路ですね、
うん、
道はしっかりできていて、住民はいると、
うん、
これ多分血のことを言ってると思うんですよ、
うん、
それに対してお前は何をするんだっていう問いかけをして答えをいただいてないんですが、
うん、
やっぱり僕は思ったのはまず道路だよねって。特にこの北国だと道路をしっかり除雪すれば、除雪っていう言葉を使いますが、
うんうんうんうん、
雪が降り積もった乳酸っていう雪が降り積もった肉体はやっぱりしんどいわけです、
うんうん、
そこをまず環状道路ですね、大きな道路をしっかり通してあげることで車が通ります、
うんうん、
で車の熱でもう除雪って割と大きな道路はいらなくなるんですよ、
うんうん、
まずそこが基本なんだなっていう、
交通量が多いところはね、
そうですね、
うんうん、
だから僕がわざわざガカガカガってやるよりは、この渋滞していると全体を見てどこなんだろうとか、
うん、
でまたうん、あ、ここか、交差点だしなとか、
うん、
まあ、具体的に交差点って言うとこの肩のあたりとかですね、
うん、
とか鼠径部のあたり、これは2、3こう分かれてるところ、うん、Y 字に分かれてるところとか、うん、そういうところをやっぱりチェックして、必要以上に施術しない、その人のもう車はあるわけなんで、渋滞してるところをもう通れば、うん、あとはもう除雪がいらない、この状態が僕は依存を生まない本来の状態だと思うんですよ、
うん
うんうん、その方がもう自分でなっていただければ、うん、依存をもし生んでしまうとですね、やっぱり難しいんです、
うん、
はい、すごく、うん、
確かにね、
そうですね、あとやっぱりこれはまあ今年1年ちょっと思ったんですけど、
うん、
本当にですね、特に死の際の方とか、
うん、
体がもう相当しんどい方とか、もう末期の状態の方とかにやっぱり依存されるって言ったらあれですけど、依存しても OK だよっていうぐらいの経験があればいいんですよね。ただしそれをやっぱり重いんですよね、すごく、はい、なので、
うん、
やっぱり、うん、手助けまでしかできないんだ、しかもそういう時には必ず親とかいますから、
うんうん、
その人たちより手助けはできないんですよね、
うんうん、そばにね、
そうですね、
ずっとついている人よりはね、はい、
だとすればやっぱりご自分の力ですね、ご自分の生命力、
うん、
すごく痩せ細ってこう正体がなくなっていくんですけど、それもひょっとすると強烈なデトックスかもしれないっていう、
うん、
まあ盲信はできないですが、まあ、食べないから心配するんですが、人間の体って意外と季節読みますよね、
うん、
もう空からこう何ですか、沈みそうなこう 飛行機、墜落した飛行機が上に上がるために荷物を落としてる、
はいはい、
可能性だってあるわけですよね。
わ、はい、かりやすい例えですね、はい、
ですね。あの自然の中で生きてる犬とかも、うん、まあ、草しか食べない時期とか、
うん、
そういうことはやっぱり自分が一番知ってるんで、うん、勘ですね。動物的なそのちょっと見失いがちなところをこう、
うん
うんうん、そういう手助けまでかなって思いますね。
うん、
そこを超えてしまうとすごい先生になると思います、うん、僕は自分は。でもそれで多くの人が楽になるかなって言ったらちょっとまた違うかなって思うので、
ね、
うん、僕が去年1年思ってスクールを始めた理由はそこにあります。
うん、うん、
やっぱり麻痺の方とか子供とか麻痺を施術したりして、やっぱ親が横にいたりして手を握ったりしてるんですけど、僕は一度しか施術できないわけですよ、海外とかでやったら、
うん、ね、したら何度もね、はい、行くわけにはいかないからね。
そうです、ずっとその人のそばにはいけられないので、一回の施術で結果出すっていうのはすごいアプローチが強くなってしまうので、だとしたらその手を握ってる人にお伝えしてもいいんじゃないかなって思います。
うん、
あとは全身動かなくなって、脊椎ですね、損傷してしまって動かなくなった人も僕の施術を何回か受ければ楽になるかもしれないと、回復が早くなるかもしれない、うんうんうん、でもすごい遠いと、
うん
うん、そういうのにすごくぶち当たりまして、
うん、
あとは森の中まですごい10時間かけて行った時あったんですけど、
うんうん、
その時もやっぱ施術してこの施術を何回か受ければ大丈夫かもしれない、ただし僕は10時間もかけて毎回行けない、じゃあどうしようって言った時にやっぱりそうですね、お伝えするっていうことがいいんだろうなって思いました。それが僕の1年の中で一番やっぱ変化かなと思います。やみくもにやっぱり自分を何になりたかったんだか分かんないですが、やっぱりいろんなパーツを集めるわけです。この技術があれば、この技術があれば、このテクニックがあればってなった時に、僕は何がしたいんだろうって思ったわけですよね。僕がしたいのがそこですね。その時にうちの師匠がそれと同じようなことを見せてくれたので、はい、やっぱりそういう人は僕以外にもいたんですよね。そういう人はやっぱり自分をこうやって固めて、ある意味まあミノムシみたいな感じでカラフルなものをたくさんつけるんですよ、
うん、
で結果やっぱり横のカラフルな人が気になり始めるわけです。
あ、
そしてやっぱり施術を受けに行ったりいろいろ行ったりするんですが、そこでうちの師匠はその方に負けてたんです。
うん
うん、その方は癒しを求めるのではなくて、やっぱり自分を褒めてほしかったとか、そのやっぱり一生懸命頑張ってきたわけですよ。で自分の癒し方がわからない状態、自分をこう殻で隠ってしまった状態で、すごい技術テクニックはあるけどクライアントさんがなぜかいない状態、そういう状態でやっぱり悩んでたのを見抜いたんでしょうね。ではあなたはすごいって、こうあなたの技術はすごいって言って、やっぱりこう褒めるというか、で私はこうそこまでできないって、まあ、すごい残酷だなと思ったんですよね、
うんうんうんうん、
そうやってこうって思いましたし、まず師匠がバカにされてる感じもしましたし、
うん、
師匠はなんでこうやってさっと気づきの種を、いってらっしゃい、
いってらっしゃい、
気づきの種をこうやってスルーするのかなと、
うん、
言わずに、
うん、
そして笑顔で帰っていくわけですよ。あ、大したことなかったっていう感じで、
うん、
でもそれを求めてる人に敏感に反応しただけなんですよね、
うん、
師匠に聞いてみたらその人の一番癒されることをやってあげたっていうだけなったんですよね。
褒めるだったりとか、
褒めるとか、
うんうん、
すごいって言ったり、
うん、評価を、ね、
そうですね、
求めてる人にね、
自分のことはもういいんだっていう、
うんうん、
それしか考えてないっていうところにやった時にやっぱちょっと考えましたね。
うん、
僕は何をしたいんだろうっていうところですね、
うんうんう
んうん、ここまで、まあ、自分をそうやって踏み台にさせてまで人を癒せる覚悟は僕にあるんだろうかっていう、こういうのは一人だけじゃないですね、二人も三人もいまして、
うんうん
う
ん、
そこをこう通り抜けていく悲しさも感じましたし、虚しさ、
うん、
そして世界を終えてしまう、
うん、
学びを終えてしまってマスターになってしまったと思うんですが、実際そうじゃない、どうしてなんだろうって悩んでる人とかと結構多く出会いまして、ちょっと深い話になっちゃいました
。深いですこれね、
ですね、なので僕はどうしたいんだろう、そこですね、
うん、
今 だってやっぱり多くの人たちに少しでも手伝いできればいいなっていうところをチョイスして、もちろんあのすごい人にもなりたいんですよ、なんですけど、まあいろんなテクニック技術も欲しいですし、それをこうお伝えしていきたいんですけど、それだけじゃないんだなっていうところは僕はちょっと今の心の中にある。今後また2ヶ月後にまたタイに行って、それがどう変わっていくのかは分かんないですが、なんか悪い方には変わっていかないと思います。
なんかその心の揺れをね、その例えば、はい、あのうーんと普通で普通でいるっていうことも難しいな、なんかそう、あのうーんすごい力を持つことを望む自分と、
はいはい、
まあそのそこにこだわらないっていうマインドを保つ自分と、はい、
うん、
そう行ったり来たり、その心が揺れることって、ね、まああるわけですよね。
ありますね、
うん、だけどあの自分どうしたいんだろうって、
うん、
今ねつぶやいた時に、
うん、
その今幸せかっていうこと、
あ
そこをバロメーターに私はしたらいいんじゃないかって思うんです、はい、あの、うん、なんかその例えば、うん、さっきの例えの中に出てきた、うん、すごいいっぱい技術を持っていて、うん、であのだけどあの幸せじゃない人たち、
うん、はい、
でいつも今の自分に OK が出せなかったり、
うん、
で、うん、なんていうのかな、誰かと比べたり、
うん、
誰かじゃなくてもまだこうなりたいのに慣れてない自分っていう、はい、その自分と比べたり、
うん
うん、理想の自分と今の自分を比べて、
うん、
自分今の自分に OK が出せなくて苦しい人とか、
うん、
たくさんいるわけじゃないですか、うん、でも私はやっぱりそのそれってじゃあこの技術がついたら幸せになれるかって言ったらそうじゃないと思うんですよね、ずっと続くと思うんですよ。
そうですね、
うん、でだから本当にそのね、より良くなることを求めて頑張るっていうのはいいんですよ、うん、あの向上心っていう意味ではね、でも今この瞬間に感謝だったり、
そうですね、
ああ嬉しいな、ありがたいなとか気持ちいいなとか大好きとかね、
その感知るかもしれないですね、
うん、感覚が持てなくなってしまったら、うん、意味がないと思うんですよ。
そうですね、
ね、
たるを知るっていう言葉がありますね、
うんうん、
今もうありますよっていう、
うん
うん、そこに気がつくべきかもしれないですね。おお、いい言葉だ。
だから本当にその自分がこう、はい、今幸せかどうか、
うん、
なんか無理してないかどうかとか、
うん、
そういうなんかこうそれバロメーターにしてもいいんじゃないかなって思うんですよね、やりすぎてないかとか。
ということはいいのかな、今幸せ、
うんうんうん、だから本当私ちょっと今朝もね感動したんですよ。朝起きた時に、
うん、
あのケンちゃんがちょっと床でね、床って畳の上で直に寝ちゃったもんだからあのちょっと膝がとかって言いながらね、うん、ちょっとメンテナンス少ししてた時に、うん、あの部長がこう上からおはようって降りてきて、うん、で私がこうケンちゃんの背中をねこうサワサワしてた時に、うん、さって木槌を持ってきて、でどれどれとか言って木槌持ってトントントンって始めて、なんかその本当に木槌が大好きなんだなみたいな、うん、なんかうまく言えないんですけど、大好きなことをやっている人のなんか素晴らしいエネルギーって無理のない無駄のないというか、それが人を嬉しくさせたり癒したり、そのちょうどよくですよ、
うん、
やりすぎず、
うん
うん、あの大好きでやってることって伝わるじゃないですか、
うん、
それが何よりの癒しっていうかこう遅れる気がするんですよね、
うん、
あの無理してやってないっていうのかな、うん、もうトーク戦大好きなんだなみたいな、あの
大嫌いだった時期もあるんですよ。
そうね、
僕始める時は特選大嫌いでしたからね。いやこんなにもうパンパンパンパン叩いてる技法、
うんうん、
無駄多すぎって思ってましたし、最初はですよ。でも怪我した時に
自分がね、
ま
あ、それ
しか、はい、うん、自分の手が怪我してしまって、
うん、
できなくなった時にやっぱこれしかなかったのと、
うん
うん、まあ偶然というか、うん、 うん、僕どうやらなんか叩くことにすごく縁があるんですよね、うん、剣道10年ぐらいやってたんですよ。
あ、
はい、で素振りを毎日1000本とかやってて、
おうおう、
もういつまでたっても上手くならないなってやりながら体壊すタイプでしたけど1000本も振るんじゃねえっていう話なんですけどで、まあ飛びとかやってですね、山岳傍受やって、やっぱり金づちとか木づちとかでこうコンクリートをこう肩枠叩いたりしてましたし、え、ここに置いてまた叩くわけっていうあれだったんですけど、やっぱりこう、うん、それがしっくりくるような、うん、人生で無駄ないんだなって思いますね。
飛びをやってたってすごい
やってましたね、うん、石巻の方でやってたんですよ、はい、とかあっちの東北の方とかずっと回って、その山ですね、こう切り立った山でここにこう家とかあったり道具があったりするとこう崩れるので、う
ん
うん、そこをですね、まあ
こうコンコンやって
コンコンやってコンクリートを打ち付けたり、なるべくコンクリートの間にこう、うん、なんですか、肥料とかやって植物で根を抑えしたりして、境界をたくさんこう自然で作るような感じにして、
叩いてたのは人だけじゃなかったんですね、
はい、もうあのコンクリートとかこうガーって練り込んでこう入れちゃった型枠をこう叩いて、うん、悪い空気というかこう変なこう空気を出したり、う
んうん、
まあ、似てますよね、今考え
たら
やることは似てますよね、まあ、剣道やってる時もこの響きですよね、
うん、
音がいい音が出ればいいポーンってなるんですけど、うん、そうでない時っていうのはやっぱりどうなんだろうなってこう考えながら何千何億とこう市内を振ってた覚えがあります。
うん、
もう振るのだけはやらないと思ったら今手元にあるのは振るものです
ねえ、本当にだから、うん、ね、部長もこうなんていうのかな、の脳卒中でしたっけね、はい、そのもうやったし、うん、はい、大きなバイクの事故でしたっけ、
そうですね、
もうやったし、やりましたね、はい、なんか結構際どい、うん、まあ、体にとって際どい体験を何度か繰り返して、うん、でそこからこう改善していくっていうプロセスの中で得たものってものすごくたくさんあるみたいですよね。うん、だからそのさっき の, その痛みとか、うん、まあ、症状っていうのは、
はい、
もっと深いことを教えてくれてるかもしれないっていう気づきって ね、
明らかに学び
あるわけですよね。
だったわけ
で、うん、怪我っていう形で、うん、なんか そこに対処するだけではなくて、うん、なんでこの怪我起こっちゃったんだろう、
う
ん、もしかしたらすごい心がね、すさんでいた時にこう事故っちゃったかもしれないとか ね例えばね、
僕の場合はもう指摘されてましたね、うん、事故る前に事故るよって言われてました。
ああ、そうですか。
それは、まあ、うん、不思議な人でもあるんですけどうん、うん、まあ、旗から見ればよく見れば分かると思います、うん、今に心がない状態で、あ、まあ、タイについてウッキーってこう、うん、ああ久しぶりのタイだって言って今心に心あらずもう先のことばっかし考えてたり、今に集中力がすごい欠けてる状態でお前事故に注意しろって言われた覚えが僕はあって、うん、その1時間後に事故ったんで、
はい、
まあ、見る人が見れば分かったかもしれないですね。
うん、
なので、まあ、そういうところも反省踏まえた上で、
うんうんうん、
でもこう事故ったり怪我するってこの仕事始めてからですけど、
うん、
似合って笑ってる自分もいるんですよね、
うんうん、
こうこの感覚ってすごい大事だなって、なかなか選べないなって、
うん、
でこれがどう治っていくんだろうなっていう、まあ、ちょっと変態チックな話ですけど、
うん、
人間ってこうすごいなって思うんですよね。
うん、
そこは自分の体で、あとはその怪我することによってちょっとまあ、うん、SM チックなあれになりますけど、痛みによって気がつくことってすごくあるんですよね、
うん、
自分の肉体に気がつくというか、どうしても客観的に見ることが少なかったり、
うん、
鏡を見る癖あんまないので、一応表向きは、
はい、
ないんで、うん、
うん、
その時初めて自分の体っていうものに対して、ああそっかって、魂の乗り物に対してすごくこうケアを忘れてたなとか、
うん、
こう反省するとか、
うん、
そういう気づきですよね。
だってね、足の裏に画鋲刺さってても痛みを感じてない人がいるっていうね、
はい、そういう
方も、まあ、そういう方がいらっしゃるという話を昨日聞いたんだけども、はい、うん、それぐらい体って麻痺すると、
はい、
いろんなことが分からなくなってしまって、
そうですね、まだその麻痺がないと立ち行かない人もいるんですよね。
そうね、
はい、
うん、
麻痺しないとこの社会においてこう難しいっていう、
うん、
そういう方はやっぱり顔の表情がロックしちゃいますよね。
うん、
まあ、傍から見れば分かります。 一瞬見れば分かんないですけど、よく見れば分かります。そういう状態にしなきゃいけないぐらい過酷な状態はやっぱり麻痺っていう現象を肉体は生んで何とかするんではないかなっていう、うんうん、
すごいな、はい、体本当に
ですね、僕の麻痺も左半身を麻痺させて、まあ、過度に24時間動いててこういう無理なことになったんだからちょっとブレーカー落としとくよっていうことだと思う、うん、僕はそう判断したので、あ、無理が効かない体になってしまったなってことは無理させてたんだな、だとしたら睡眠しっかりとろうとか、ちょっとケアさせてあげようと、そういうことになっていろんなライフスタイルが変わってくるので、うまく付き合っていければ、
そうですね。いやなんかもう本当に体を通して、
はい、
あのいろいろなことに気づきをね、もたらしていく、まあ、これから伝道師の、としての仕事をね、あのまあスクールも始めて施術だけではなくてね、あのそういう形で広くやっていかれることと思いますのでね、ぜひ本当にあのピンときた方は。北海道遠くないですよ、
遠くないですね、
全然遠くないですよ、ね、あのあとはね、あの、結構日本各地に出張に行くことも多分終わりになると思うので、
最近はそうでもなくな
って、最近はそうでもなくな
った、っていうのは、僕は前は行ってたんですけど、行くとフォローが難しくなるので、はい、あのむしろあのいてほしい時に同じ場所にいてた方がいいって言ってくれる人も最近増えてきたので、あのそれこそこうお伝えだけしてフォローができないんだったらちょっとなるべくでないと難しいですよね、
なんか遠隔でカンカンって飛ばしたらいいとかなんでもないですよね、
は
い、
まあ、YouTube とかに動画を上げて、まあ、僕は師匠 の, その振動をですね YouTube で聞いて携帯でこう聞くわけ、iPhone とかで聞けるわけですよね、首の後ろにやって、あ、この振動やとか、やったことはよくあるんですけど、やっぱりその感覚のものなので、これをやっぱりしっかりお伝えした人を少なくてもいいですから、徐々に増やしていった方が、良い形の伝達が生まれるんではないかなっていう感じなので、まあ、東京とかにたまに行ったりするんです、東京にも8人ぐらい生徒さんいるので、そういう生徒さんとかは、まあ、さておき、基本的にはこの場所から発信することが多いかなって、いつもいて、いつもこう変わらぬ笑顔でこう悩んだらうちの師匠がそれをしてくれたんですよ、ね、師匠が動き回ってたら師匠を捕まえるの大変ですよ ね,
そ う,
ねそういうことなので、
はい、そろそういうこと
なんです、ね、そろそろそういうことなん
です、ね、いやいや両方なんです、はい、僕は行った時のあれもありますし、それによってこう新しい風が服なので、今の状態は僕はどっちかというとそっちの方かなって、でいずれまた多分来年妻と一緒に回ることになるかもしれない、今年は多分地固めなんだろうなっていう、まあ最後はのろけで、
はい、最後いいのろけで締めていただきましたけれどもね、本当ね、いやもうこれからねまたあの1年単位というかもう短いスパンでどんどんいろんなことがね変わっていく時期に私たち生きてますからね、あのちょこちょこインタビューさせていただきたいと思っておりますのでね、
こういうね、素晴らしい場をね、日本に12カ所ほど作っていただいて、
12カ所具体的に回るという、ね、12なんですね、
私たちあの場所作りをしようかなと思ったりもしてね、
それでも大事ですよね、
なん
かそういう場でありたいなって僕も思いますし、本当に旅の途中にまた、いらっしゃいましたぜひお立ち寄りください、はい、またステージが変わっていくと思いますので、
ね、本当にちょっと声を大にして宣伝したいこの場所を、ね、はい、皆さん、ね、北海道は遠くないですよもう一度言います遠くないですよ、はい、ぜひお越しくださいということで、はい、今日もいいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いできる日をとっても楽しみにしてます。
ありがとうございます。
それでは皆さんさようなら